2月28日じゃねえよ。2月8日の1時22分ですね。なんだ1月22日って。1時23分だったじゃねえか。今1月23日か、バカ者。ですね。まあ、それは、それで、まあ、いいとしてですね。すげえな、なんで僕こんなテンション高いんだろう、今日。まあいいや、そういうわけで、今回も始めたいと思いますと。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。始めたところで喋、ることってあんまりないんですが最近。まあそれはそれでいいや。改めましてですね、オーガスト放送協会所8月の土鍋と、配信第51回、すいませんね、毎回なんかこのね、配信何回ってこう、いや前回50回だったじゃないですか、何をそんなに喋ってきたんだろうっていう。割とこう自分で言ってて信じられないんだよね、この数。何なんだろう、この数。まあいいや、収録日2月8日、パーソナリティよりくり始めでお送りいたします。ということなんですが、とりあえずニュース。8月ニュースやみなさんの、最新の情報、2月6日更新、2日前か。夜明け前よりルリルナムーンライトクレイドル情報と、オーガスト最新作夜明け前よりルリルナムーンライトクレイドル公式サイトを更新、予約キャンペーン協賛店リストを更新しましたって、まあ、これはこれでいいんですよ。相変わらず膨大な数のこう予約キャンペーン協賛店リストでして、もう正直リストを更新しましたって何回か喋ったと思うんですけど、どれが更新された結果としてどれが追加されてるのか、どれが削除されてるのか、もう全くわかりません。もう全然わかりません。で、問題はそこじゃなくてですね、まあ、キャンペーン期間は終了いたしましたが、受付の可否につきましては店頭に直接お問い合わせくださいませってわざわざ書いてあるんですね。要はそのこの予約キャンペーンそのものは1月末日確か31日まで受付とか、まあ、1月末までで、終わってるので、要するにそのもう終わってるわけですよ。で、2月6日に更新されたニュースの段階では終わってから6日経ってるっていう状況のはずだったはずなんですが、キャンペーン期間は終了しましたが、受付の可否につきましては店頭に直接お問い合わせくださいということは、お店がいいって言ったらおまけがつく可能性がまだあるよって言ってるわけですよね、これ案に。いや、まあそれはなんていうのかな、例えばだから全部で、予約キャンペーンに、間に合うタイミングで予約をした人が、予約の数ベースで、全国に500人いたので、おまけを500個しか作らない的なことって多分ないわけですよ。要するにその生産の都合で、なんていうのかな、まあ本当は欲しいのは500なんだけど、プレスは300単位です的なことを言われると、もしかしたら、500の次の単位って600かもしれないと。そうすると、100個余ってるんだけどみたいなことっていうのがもしかしたらあって、多分そんなような事情で、こういう類の、ものっていうのは基本的にはまあ、把握されてる実数よりもおそらく多いとは思うんですよ。だからいいんだとは思うんですけど、わざわざこれが書いてあるっていうのがなんか微妙といえば微妙というかですね、じゃあ別に予約しなくてもよかったんじゃないのみたいなことも、ちょっと思うことは思うわけですよ。で、あれ僕前回話したっけ、結局どこに注文したかっていう話があるわけですよ。で、どこに注文したかっていうとですね、なんと私、折り返しはじめ、今回もアマゾンでしたっていう。まあ何にもつきませんと。 何もつかないって言っても、予約キャンペーン、キョンサン店リストの通販部分に Amazon COJP ちゃんと入ってますし、Amazon 注文した時の商品名にも、予約特典付きってわざわざ書いてあるやつなんで、まあ、予約特典付いてるだろうことはもはや疑えないというか、わざわざ書いてあって付いてなかったらそれは詐欺なんで、まあ、付いてるんだろうと。前回に関しては付いてるって書いてなかったところで、あえて買ったらやっぱりちゃんと付いてたよかったよかったって話だった気がするんですが、今回は書いてあるんで、まあ、書いてあって、本当についてこなかったら、それは詐欺なので、まあ、それはそれでいいと。いうことなんですが、まあ、今回も Amazon で、注文しましてですね。なんとこの、恐ろしいことに、もう2月になっちゃいましたから、今月末には出るんですね。その、ムーンライトクレイドルと言われるものが。いやー、なんかこう、最初に発表されたと、まあ、そうだよね。フォーチュンアテリアルが発表、制作が発表になってから発売の間も、なんだその1月って何年後に来るのぐらい、こう、すごい、もう遠い未来の話かのように思われてたんですが、まあ、過ぎてしまうとそんなものというかですね。まあ今回についても、秋頃制作が告知されましてですね。まあそのまま年を越し、今、もう1月も終わって、予約キャンペーン期間が終わって、もう、あとは発売を待つばかりですと。で、恐ろしいことにですね、次回の、そう、次回喋るのは2月21日予定なんですよ。そうすると、2月末に出ると1週後でしょ？その次だから3月の7日とか、8日とかそこいらあたりに、要するに、次の次っていう機会があるわけですが、もう次の次喋ってる時には、要はムーンライトクレイドル届いてから1週間経ってるわけだよね。っていう、その、だから、なんていうのかな、隔週ベースで放送するんだよっていう、まあ、時間感覚の話から言うとですね、もう、次の次放送するときには、もう、なんていうのかな、手に入って1週間経ってる。っていうことがですね、もうそんな時、こう、タイミングになってしまいましたっていうあたりが、結構なんか過ぎてしまうと驚きというかですね、まあ、大体喉元過ぎると暑さを忘れるものというか、人間そういうものであるわけですが、いやーなんか差し迫ってきたなぁという感じがちょっとしてまいりましたと、言ったところで、まあ、キャンペーン期間は終了しましたが、受付の可否につきましては、店頭に直接と。ひょっとして、申し込み忘れた人っていうのがもしかしたらいるのかもしれませんが、なんかまだ頑張ればチャンスあるかもしれないので、ま、ちょっと、本当に欲しい場合はあがいてみてください、というようなことでした。次。で、この次が問題なんですけど、これ正直ちょっとよくわかりません。2月4日更新、夜明け前よりルリーノなムーンライトクレイドル情報っていう、これって、ホームページにも載ってんのか、ページ的に、ムーンライトクレイドルの公式サイトのどこに載ってるのかっていうのはよくわからないんですが、製品情報のサイト自体は引いてあって、どこだっけ、ああ、これだ、これだ。でね、何が問題って、2月4日更新、夜明け前よりルリーナ、ムーンライトクレイドル情報、ホビーレコーズより、夜明け前よりルリーナ、ムーンライトクレイドルのオープニングテーマ曲、鍵括弧のマキシシングル CD が発売されます。これなんて読むかってちゃんと知ってる人います？なんていうのかな、初めてこの字面見た時から不思議っちゃ不思議だったんですけど、このタイトルなんて読むかってご存知の方いらっしゃいます？この深い青っていう部分をどう読むのか。これがね、いまいちよくわからないんですよ。で、よくわからなくて、手元の辞書で引いてみたところですね、この綴りは、完全一致で一つだけ出てきました。新明解国語辞典が言うことには、これは深青と読むみたいだと。果てしなく深い海のような、紺色に近い青。っていう、これを信じるんであれば、深尾フィロソフィーなんですよね。 申請とかなのかなっていうあたりがですね、ちょっとよくわからないんですよ、これ。なんと、タイトルなんですけど、どう読んでいいかよくわからないわけですよ。で、まあ、2009年2月27日発売予定、価格は税込みで1575円。これ、あれですね、ゲームが発売される日ですね。で、アーティストはアクティブプラネッツと。2009年2月27日発売予定の PC ゲーム、夜明け前よりルリルなムーンライトクレイドのオープニングテーマ、マキシシングル、とりあえず深尾にしとこうか。深尾フィロソフィーをゲーム本編と同時にリリースいたしますと。ボーカルには新たな歌姫を迎え、壮大なオープニングを飾ります。乞うご期待。ボーナストラックには、スニーさんによるアレンジ版、アナザースタイルバージョンとアクティブプラネッツも収録しましたので、ぜひ聴いてみてくださいと。まあ、書いてあることはこれだけなんで、で、この深尾フィロソフィー自体がどこで使われてるのかよくわからないというか、あの、ムービーが、プロモーションムービーがあったじゃないですか。で、プロモーションムービーに使われてた曲がこれなの？なんていうのかな、オーガストって歴代、僕もあんまり昔のことはよく知りませんけど、最近その、アケルリだとか、フォーチュンアテリアルだとかについては、要は、プロモーションに使われている曲と、実際にオープニングでかかる曲って別々だったりとかするじゃないですかっていう話で言うと、これオープニングテーマが深尾フィロソフィーなんでしょ？で、ムービーも深尾フィロソフィーだったっけっていうか、ムービーって深尾フィロソフィーなの？っていうのが、そういえばあんまりちゃんと確認してないなということをですね、今喋りながら思い出しました。あれなんて曲だったんだろう。あれが深尾フィロソフィーなのかなとかいうことをですね、まあ、ちょっと思いながら、この深尾フィロソフィーどうしようかな。まあ、これはなんていうのかな、とても今からファンにあるまじきことを言いますが、とても、なんていうのかな、わざわざ、ポッドキャストで自分で喋っちゃう人が言ってるとは思えないことを今から言いますが、ですね、僕が、そうだな、どっから話そうかな。これ後にしよう。うん、一旦後にしよう。ニュースの続きをやりましょう。後で喋ろう。よし。で、2月8日更新、フォーチュンアテリアルノベライズ情報、ハーベスト出版より、フォーチュンアテリアルのノベル有機化の編が発売されました。発売日2009年2月1日か。確か前回放送した時に僕これ持ってたような気がするんだけど、前回放送したのって1月の20 。どうでもいいけど、このハーベスト出版のノベライズってやたら出るの早いね、なんか。そうか、それで、持ってたにもかかわらずまだないとかっていう、ニュースがないとかっていう事態だったのか。まあ、価格924円と。これで、あと残ってんのは春菜なのかな？で、まあ、残りがエリカトゥルーなのかカヤルートなのかまあよく知りませんが、多分、まあ、合計5冊を銘打っておきながら、最終的にはまあ6冊あるよ的なことに、まあ多分なっていくんだと思いますと。いう感じで、そうだな、今喋ろうと思ったことは、とりあえず後で喋るので、まあ一旦ニュースはここまでということにしたいと思います。そうだ、多摩津島行こうっていう、このコーナーにだけ一通だけメールが来ると、いうような状態で、まあ今週を迎えました。まあ大体こんなもんだと思うよね、聞いてるリスナーの数的にも、で今ちょうどなんていうのかな新作が開けるりって言われても新作じゃないじゃんっていう話で言うと、なんていうのかな、その斜め上方向的な盛り上がり方ってしづらいよね、正直ちょっと。 まあ、そこら辺のこともあって、番組自体もどうしようとかいろんなことを考えつつですね、まあ、決断を下してないので、とりあえず続けておこうかというようなことを考えている昨今ですと。要は、なんていうのかな、なんぼつまんなくても、なんぼリスナーがいなくても、続いてるって事実自体が実績には違いないので、まあ、とりあえずやっていようと。つまり、積極的に辞める理由がないので、とりあえずやってようっていうのが、まあ今のところのスタンスなんですが、まあそんな番組にもメールくださる方がいてですね、おはようございます。鳥倉はじめ様、山口の西谷と玉島ですと。某月某日、昨日も玉見で飲み、途中から202号室の山本さんと一緒になって飲んでましたって、だから知らねえよ誰だよ、山本さんって。もう。そして朝になり何かおかしい。頭も顔もおかしいのは承知してるけど。だから、知らねえよ、そんなこと。で、朝ごはん食べたら出てきました。口から金属片。奥歯の詰め物が取れていました。ちょうどお昼休みだったので、歯医者さんへ行こう。田松中央歯科医院。そして、院長先生は闘技。例の闘技一族というやつです。あ、そうなんだ。医者いるんだ目元とか、聖一郎さんにそっくりでしたね。あと、歯科衛生士のお姉さんが皆美人、眼福でした。今回外れた詰め物は接着剤をつけて修復。あ、そんなことすんだ。これで終わりと思いきや、他にも悪いところが見つかって当分通わないといけません。綺麗な衛生士さんが見れるからいいか。あのね、いや、こういう話ってまあ時々聞くじゃないですか、その歯医者に来ましたとかっていうことがさ、これどっかで喋ったことあったかな？僕ね、歯医者の恐怖がわからないんですよ。要は何を言ってるかっていうとですね、つまり、虫歯がないんですよ。で、なんて言うのかな、まあ、僕の友達なり、僕の家族なりを含めた中で、虫歯がないっていう人、巻き本いないわけですよ。で、まあ、小学校の時とかですね、友達がこう遊んでるんだけど、何曜日の何時から何時を歯医者行かなきゃいけないとかって話になって、歯医者までついてたこととか、母親の歯が悪くてですね、なんか、なんだっけあれは歯を抜くだか、神経をなんとかするだ、神経を殺す薬かなんかを詰めてますと。で、詰めているので、何日か後にそれを外すん、その詰めてるものを外すんだけど、外す日は、親の葬式があっても来てくれと。要するに、その日を過ぎてもまだ詰めっぱなしにしてると、ちょっと予定以上に死にすぎるみたいなことらしい。確かそんな話だったと思うんだよな。何分その聞いたのが小学生のことだったんで、もう全然、ディテールは全然覚えてないんですが、まあそんなことを言われている母親の横にいたことはあると。で、僕も虫歯ないんですよ。生涯で、歯医者さんが確認して、あ、これ虫歯ねって言った虫歯っていうのが生涯2本しかなくてですね。実はそれは両方とも乳歯だったんですよ。で、こう、虫歯ができたじゃないですか。実は僕喜んだんですよ。これでみんなが怖い怖いと言っている虫歯、なんていうの、その歯医者の恐怖ってものがどういうものだかわかると。どんなに怖いか、歯医者に行きたくてしょうがなかった。たんですよ、あの頃。いや、実は未だにちょっと言ってみたいんだけど、要は、どんな風に恐ろしいのかわからないんだけど、要は、みんな、虫歯は怖い、痛いとか、歯医者は怖いとかっていうことについてみんな語ってる話が、なんせ僕虫歯ないのでわからないわけ。ですね。で、まあ、ようやく、2本、虫歯になりました。これで、なんて言うんだろう。例えば、この虫歯になった歯が痛くなりでもしようもんなら、もうそれは、歯医者がどんなに怖いか分かってしまうじゃないですか。実は、内心小躍りしてたんですが、まあなんせ乳歯じゃないですか。抜けました。以上。で、それ以降虫歯ないんですよ。だから、歯医者にかかったことがないんですね。で、歯医者の恐怖ってものが分かる。だから、歯科衛生士さんが美人なので、綺麗な衛生士さんが見れるからいいかって割り切りの話が、歯医者の恐怖ってものとトレードオフして、どの程度嬉しいことなのかとか、全然分かんないんですね。 そこら辺のことがちょっとわからないので、わからないので、山口のインスタはですね、その綺麗な歯科衛生士さんについてはちょっと写真を要求すると。そこら辺もちょっと詳しい情報が欲しいなと。特に綺麗な歯科衛生士のあたり。時点として、なんだ、院長の闘技さん。のあたりのちょっとね、情報を、お待ちしておりますと。ということで、そうだ、玉津島以降のコーナーでしたと。あれ、ちっちゃいの始めちゃった。でね、もう気がついたら18分喋ってんのか。ね、さっき何を言いかけたかということなんですよ。今回って、どうせ要するに、ニュース読んで、メール読んでっていうだけではおそらく30分にはならないだろうなとかっていう目算があったんだけど、まあ喋ってる最中にそういうネタ思いつくんだから、まあそれはそれでっていうことなんですけども、今から、ファンにあるまじきことを言います。そもそもがなんでオーガストのゲームのことが僕こんなに好きなのかっていまいちよく分かってないんですね。だからいまいちよく分かってないっていうのはそれはそれで幸福なことというか、あのね、好きであることに理由がないのって幸福だと思うんですよ。あの理由があって好きなことっていうのは、要は理由の方が成立しなくなったら好きでなくなってしまうかもしれないじゃんっていう話で言ったら、好きであることに理由がないのってすげえいいことだと思うのね。で、僕はオーガストのことって結構そういう風に好きなんですよっていう、それはオーガスト相対に対しての話ですと。なんでオーガストにこんなに入れ込んでるかっていうことの一番最初には、僕は一番最初にやった月は東に日は西にっていうゲームの、それも特にオープニングのことがある。発売日時点では、まあ買わなかったんですね。で、予備知識も何もないという状態で、同時に発売されているゲームの中にクロスチャンネルっていう、まあ、フライングシャインのゲームがありましたって、僕買ったのはあっちなんですよ。で、そっちも予備知識はなかったんだけど、店頭でどれか一本買ってくるって決めて店頭を行った時に、ハニハニはもう売り切れてたんですね。その時、実は。まあ別の店でその後買うんですけど、まあ、ハニハニは売り切れてました。で、残ってる選択肢の中からなんとなく、箱の裏書きが気になってクロスチャンネルを買ってくる。で、まあそこら辺の一冊はまあ別にいいんだけど、まずハニハニをインストールして、起動して、何が気に入ったって、ディバージェントフローの、まあディバージェントフローというか、まあディバージェントフローっていう曲自体もさることながら、あの、なんていうのかな、ゲーム始めた瞬間になり始めるディバージェントフローの頭の部分ですよね。すごく強烈に、あの始まり方というか、あの音の重なり具合というか、あのメロディーというかですね、あれは本当に気に入りました。その、オーガストのゲームがなんで気に入ってんのかいまいちわかんないと、こないだまで思ってたし、結構未だに分かってないとこっていうのも実はあることはある。で、それとは別に、ディバーセントフローは大好きです。で、やっぱね、始まり方というか、なんていうの、ボーカルが鳴り出す瞬間までのワクワク感みたいなこと。ほんとね、未だにその、ディバージェントフローには何か魔法がかかってたと、未だに信じて疑わないんですが、オープニングがディバージェントフローでなかったら、僕多分こんなに音楽のこと好きになってないと思う。っていう話がまずあって、で、夜明け前よりルリロナじゃないですか。で、ラピスラズリも好きだったんだけど、エターナルデスニーが僕は割と大好きで、まあ、ラピスラズリにしろ、エターナルデスニーにしろ、その、もう聴いた瞬間にピンとくる曲であったわけ。もうディバージェントフローなんか本当もうピンときすぎて他の曲が身に入らないような状況であったわけですが、そこら辺割とね、そのオーガストのゲームってもう音聞いたらピンとくる世界があったわけなんですよっていうことがね、フォーチュンアテリアルに関しては全然ピンとこなかったんだよねっ ていう、フォーチュンアテリアルに関しては全然ピンとこなかったんだよねのあたりが、まあファンにあるまじき発言っていう多分カテゴリーの話だと思うんですが、フォーチュンアテリアルに関してはですね、マキシシングルの類とかそこら辺のものってまあ展開されてるんだけどほぼ買ってませんと。で、なんで買ってないかというとどうせそのうちアルバムに入るだろうっていう見切りですと。でも、やっぱ、開けるりの時は、やっぱり曲気に入ってるんで、なんていうのかな、アルバムをアルバムで、まあ、出たからその後買うんだけど、やっぱり、シングルはシングルで、シングルが出てる時にもう買ってると。エターナルデスティニーとか、もうラピスラズリとか、もうほんとそれこそ、あれですね、天使の二丁拳銃のオープニングとして渡辺の冷めない熱っていうのが来た時に CD が擦り切れるまで聞くっていう表現をしたことがあるんですけど、本当それぐらいの勢いで、特にエターナルデスティニーはそれぐらい聞いてます。で、その前の例えばリバージェントフローについては、要はハニハニ以前については、ゲームのメディアの中に MP3 ファイルが、フルコーラスの MP3 ファイルがなんか入ってるんですね、最初から。だから、シングル CD ってものが売られてるわけではないんだけど、やっぱりあのディバージェントも随分聞いたんですよ。っていう話で言うと、フォーチュンアテリアルはなんかびっくりするぐらい楽曲がピンとこなくて、ピンとこなくて、で、次はフクアオフィロソフィーですよ。なんていうのかな、ムービーの中に使われてるあれがフカオフィロソフィーなんだとしたら、久しぶりというか、割とまあまあ言っちゃ悪いけど一作ぶりに、ちょっとワクワクする感じ。まあまあ、だから僕はああいうの好きなんですよって、まあそれは本当にただ単に好みの問題で、そこに当たるか当たらないかっていうだけのことだったのかもしれないんだけど、なんかね、あのムービーのバックに流れてる歌を聴いてる限りでは、次の歌はいいんじゃないかなっていう予感がちょっとまあするんですよね。だから、今度はもしかしたら、マキシシングルとか買うかもしれない。で、それは、ほんと楽曲次第というか、なんていうの、聴いてないのに CD を買うっていうことは、多分僕今回もしない。のですよ。要は、エターナルデスティニーとかそこら辺も、発売と同時に買ってるわけじゃなくって、基本的には気に入ったから、ゲームを解いてからだったかな。なんか、気に入ったから後で探してるんですよ。つまり、ゲームと同時に届いてるわけじゃない。っていうことを、もしかしたら今回はせざるを得ないのかなっていう、そのせざるを得ない嬉しさ感っていうのがちょっとあるわけですよ。要はその、なんていうのかな、その、アルバムまで待ってれば、フルコーラスって、まあ、手に入るし、どっちみちほら、まあ、お布施か何かのように、アルバムっておそらく買うわけですよ。で、その、アルバムを買うまでっていうスパンが、まあ、結構半年なり1年なり、それなりに時間があるとして、アルバムを買うまでってスパンが待ちきれないような曲が来てくれたら嬉しいなっていう感じあるじゃないですか。それがね、フォーチュンアテリアの時は正直なくって、ちょっとそこもがっかりしてたんだけど、今回はなんかちょっとそこ楽しみな感じがしそうかなというあたりに、まあ期待をしつつですね、あのムービーなんかを、まあ時々今でも、引っ張り出してみたりとか、していますという、まあファンにあるまじき話で、まあ今回を締めたいかなというふうに考えておりますということでした。エンディング。オープニングですが、S 西川さんアレンジの It's My Precious Time。ここら辺もね、フカオフィロソフィーっていうものの曲の全貌が明らかになってから、同人音楽でフカオフィロソフィー的なものが出てくるまでっていうのがどれぐらいのスパンがあるのかよくわからないので、なんていうのかな、夜明け前よりルリーロナが最新作だったっていうタイミングから、フォーチュンアテリアルが最新作になりましたっていうタイミングの移行の時には、割と、即座に、この S 西川さんアレンジの It's My Precious Time の方に切り替えたんですが、今回はね、フカオフィロソフィー的な音源が出てくるまでの間をどういう風に繋いでいくかっていうのは考え中です。まあ大体番組がなくなっちゃうかもしれないしね。今目論んでるのは、そこら辺音源が出てくるまでは、もともと使ってた、なんだっけ、タイトル忘れちゃった。 リリカ SOS アレンジの、最初に使ってた曲にしようかなというふうに僕論でおりますと。で、そこら辺本当、なんていうのかな、音源が出るか出ないかとか、そこら辺情勢次第なんで、まだよくわかりませんという感じですが、多分変えると思います。で、エンディングの方は、ま、基本的に、その後もずっと、リーカ SOS さんアレンジのペティフルールと、今流れている曲ですね。これずっとエンディングはもう変えない予定です。で、まあ、ここもいいか、使ってないから。ジングルはいつも、ジングルもま、いつもと同じでして、リーカ SOS さん作のアズライトブルーという曲のま、ジングルバージョンで、お送りいたしましたと、いうことです。で、次回収録予定日2月21日、これが、ムーンライトクレイドルが出る前、最後の収録っていう形になります。で、21日予定のこれが過ぎたら、要は次回が出る前最後の回で、次回の次回は、出た後最初の回っていう形になります。いう感じですね。で、まあ、なんて言うんですかね、僕が今後仕事がとても忙しいことになっていきそうな感じらしいので、なんかちゃんと撮れるかどうかとか、そもそも同人活動ってやってられるのかどうかとか、話の転がり方次第によっては非常に微妙ではあるんですが、まあなんとかやっていきたいという感じのことを目論んでおりますということでした。ということで、オーガスト総教会図版8月の土鍋配信第51回。ごめん、何回読んでも笑っちゃうわ。パーソナリティオリクルはじめでお送りいたしました。